レルヤ、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。皆様おはようございます。2016年6月の19日市の十字架クリスチャンセンター神の下部長崎教会、主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それではまず総額のうちに心を進めしを待ち望んでまいりましょう。それでは、まずはじめにお祈りさせていただきたいと思います。天のお父様、今日もこのようにし、お一人お一人をこの第二礼拝、このメイン礼拝の場に、導いてくださり、共に集い、この賛美し、またこう礼拝する恵みの場に入れてくださったことをありがとうございます。これから始まります。その第二礼拝、ひとときひととき、すべての時において、主が豊かな御臨在のうち、御臨在を表し、そのただ中で真に心から賛美し礼拝し、またこうメッセージを聞くことができるようにどうぞお願いいたします。主の喜びの中にお一人一人をただ中に入れてくださいますようにどうぞお願いいたします。また遅れておられます兄弟姉妹などがおられましたら、その方々の足を強め、また早め、速やかにこの礼拝の恵みの場に導き入れてくださいますようにどうぞお願いいたします。初めにあたりイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それではご臨在の主に感謝の握手をしてまいりましょう。ハレルヤ。それではまず前半賛美の時をしてまいりましょう。
皆さんおはようございます。それではお立ちになれる方は立ち上がってご一緒に主を賛美してまいりましょう。
主に感謝せよ。たとえ苦しみや困難が思いに許されても、いつも神の御手が我らを敵の手から解き放つ。 Glory, 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 HolyGlory, glory, 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 glory
を知り感謝の歌を知り心から賛美を主に捧げよう。臨在あふれ神の
あなた方は期待を持って私のところに出てきなさいと主はされます。期待のあるところに、信仰のあるところに、私の礼は過ごれ、私の栄光を表されていくことを覚えなさい。期待を持って私のところに出てきなさい。私はこの棚の中であなた方に癒しを与え、解放を与え、慰めを与え、力を与えていこうと主はされます。
大きく時は変わり、私はあなた方一人一人を向きを変えて出発させようとしがえます。過去のすべてのことを感謝を持って 私の手に委ねて、私の声を再び聞きなさいと主が言われます。
私の言葉は何一つ変わってはいないと主はされます。あなた方は単純に私の言葉に従って歩みなさい、私の言葉に聞き従いなさいと主はされます。
それではもう一度賛美を捧げていきましょう。
私の心には喜びが溢れてる、あなたの愛ゆえに喜ぶ歌を、ハレルヤ主を褒め歌い、賛美と感謝捧げよう、ハレルヤ手を打ち鳴らし喜び歌おう、喜び歌おう。
ハレルヤ、賛美を称えましょう。
プレイザロ
ー、どうぞおかけください。天主の神様、この賛美の時をありがとうございます。あなたが受け取ってくださったことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りをします。アメン。
それでは、礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時を持ちしてまいりたいと思います。今週持たれます島原ゴスペルクラブおよび島原集会、また後藤ゴスペルクラブ、後藤集会、さらには、次の日曜で行われます、カリスマ実践、また長崎カリスマ聖会のためにですね、お祈りいただけますと幸いです。それではお祈りの時を持ちしてまいりましょう。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りしてまいりましょう。まだお慣れになっておられない方は左手のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。それでは主の御体と血を預かります。聖餐式の時を伊沢木浜牧師に導いていただきたいと思います。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と血を預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会では、イエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐式に加わるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を受けたいと望んでいらっしゃる方はですね、共に聖餐に預かっていきたいと思います。またオンラインで礼拝されている方で聖餐のご用意になる方は、ぜひ共に聖餐にお預かりください。ご用のない方はですね、ぜひ次回からは聖餐をご用意されて、聖餐式を通して教会の祝福に預かっていきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、聖餐式の恵みをありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みを預かることができるように、今聖霊から来る悔やみを私たち一人一人に与えください。またオンラインがされている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、十字架のすべての恵みで預かれるように、聖霊から来る悔やみを一人一人に与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔やみの時を今お一人一人でお待ちしたいと思います。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御体と血を祝福の地にお送りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書を見てします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち節が渡されるようパンを取り感謝を下げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。主の御体を共にいただきましょう。アメン。夕食の後杯も同じようにしておりました。この杯は私の血の新しい契約です。これは飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、聖餐式の恵みをありがとうございます。十字架によって罪許され、義とされ、神のことされていることをありがとうございます。どうぞこの週もこの恵みの中にしっかりと身を留め、あなたの御声に従って主が用意されている祝福と勝利を共に豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは聖餐の恵みを預かりました後は私たちから感謝の捧げ物の時を持ちしまいたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。 きたいと思います。天の父様、この献金ができるその恵みと、また特権の時はありがとうございます。この捧げられましたその献金を主が天の御国の御用のために豊かに増し加え用いてくださいますようにどうぞお願いいたします。また捧げられますお一人お一人を全ての場面において、その30倍60倍100倍さらにはそれ以上にその身と祝福を見ていくことができるように実際受けていくことができるようにどうぞお願いいたします。この時はありがとうございます。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。それでは特別賛美の時を持ちてまいりたいと思います。本日の特別賛美はフェイスフルフィフティーズの方々です。それではどうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。珍しくフェイスフルフィフティーズと紹介していただきましたけれど、いろんなチームで賛美されている曲ですけれども、FF 版重たい重厚な夜明けの歌をお送りいたします。
今夜明けの歌高らかに響け、全地を満たす誠の光が輝き始めたから。 Now is the time for the end。 その印が表されている。死の影の谷を行くこともあるだろう。暗闇の力は確かに今強まっている。正義と愛の旗のもとに集え、旦那も心みも恐れることはない。真理の光が我らの上に輝いてる。歌え夜明けの歌を全地に響かせよう。苦しみは喜びの声に力強く変わる。希望の良き知らせを全地に響かせよう。光は闇にすでに打ち勝った。勝利の声あげよう。
素晴らしい特別賛美の時をありがとうございました。それでは、本日の聖書箇所をお開きしたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書1章の1節から5節までです。こちらと同じ新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の172ページとなっております。またこう聖書をお持ちでない方はスクリーンにも出ておりますのでそちらをご覧いただければと思います。それでは、こちらでお読みさせていただきたいと思います。新約聖書ヨハネの福音書1章の1節から5節までです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。この箇所から後半サミの後伊沢木浜誠牧師にメッセージを取り継いでいただきたいと思います。
イエスキリストの皆様、おめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は、とても有名な初めに言葉があったっていうところからお話をしたいと思いますけれども、その前にですね、久保田牧師からメールをいただきまして、久保田牧師は映画ミッションの責任者をしていらっしゃいますけれども、復活という映画と天国からの奇跡という映画と祈りの力ワールームというんですけれども、この3つの映画がですね、今全部これキリスト教の映画で明確に福音が出ている映画です。今までとは違ってぼやっとした風景もんみたいにわけわからないっていう感じじゃなくて、はっきり明確に福音を書かれている、出されていたんですけど、それが東京とか大阪とか福岡ではあったんですけれども、長崎でも上映することが決定したということですね。連絡がありました。で、8月3日から8月26日が復活で、8月27日から9月9日が天国からの奇跡、9月10日から9月23日が祈りの力ということですね。で、長崎セントラル劇場、長崎市よろずや町5-9、電話番号0958230900だそうです。別に回しもんじゃないんですけど一応ですね、これは今までと違うのは、何でしょう、本当に明確に福音が出ている映画で、日本でこういう映画が上映されたことは今までなかったんでですね、新しい時代だと思うし、伝道にはすごくいい機会だと思います。で、日本はちょっと映画が高いんですが、久保田牧師の方で特別なチケットで3枚です。3000円ですね。1枚1000円で、それは復活を3回見てもいいし、1回ずつ見てもいいし、3人で同時に見てもいいし、別々にやってもいい、どう見てもいいから、だからすごくいいですね。だいたい今はシニア割引でも1100円だとか聞きました。詳しく知らないんですけど、だからかなりお得になっているそうなんですけども、ぜひこういう機会に、映画を見るというのも伝道をですね、用いてほしいというふうに思いますし、皆さんも見ていただければと思います。で、一応この復活と天国からの奇跡と祈りの力の映画のダイジェストムービーというんでしょうか、それがありまして、アンティオ教会、東京アンティオ教会の方にはホームページ出てますけども、その中の一つですね、一番先にする復活のやつを今日はちょっと見たいと思います。短いですので、で、今日はこれを見てみたいというふうに思います。じゃあお願いします。
When the Messiah comes, Rome will be nothing!
Until then, the Nazarene city would rise again after 3 days. You will lose peace and order if it's true.
Will the people believe it?
The weak will.
There will be no other gods.
Kill him.
The tomb is sealed, guarded with your life. Tyrion, Pilate summons you.
The body has vanished.
His tomb is empty.
Where has he gone?
You tell me.
Already there, proclaiming him risen from death.
The Emperor cannot arrive to unrest. We must find a body.
Oh, no! Combed the city for bodies dead in the last week.
Take them up.
Everyone.
His disciples. Where are they hiding his corpse?
It was not his followers.
Another body, sir. Just revealed.
No.
Who told you the Nazarene was alive?
Mary Magdalene.
You're looking for something you'll never find.
Open your heart and see.
No more lies. What happened to the body?
The ropes, they just exploded.
You should have returned by now.
I have seen two things which cannot reconcile. A man dead without question. And that same man alive again.
1日っていうのは東京とかそういう主要都市で最初にやったところですね。これがまああの広がって長崎でもするようになったということですので、まあ、ぜひ興味がある方はあのおっしゃってください。あの、まとめて久保田牧師に言って、切符をもらおうと思っています。すごい喜ぶと思いますのでぜひですね、伝道のためにあの用いてほしいと思います。というのはちょっと時が来てると思うんでね、ぜひあの伝道の機会にしていただければと思います。さて、それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。あ、それでそうか、賛美が終わってからでもいいんですけど、賛美の準備をしているので、すみません、その間に今日父の日ですけれども、まあ、あの私の父がですね、ちょっと病気になりまして、まあ、すでに病気なんですけれども肺炎でですね、高熱が出て14日から入院しておりました。で、まあ、もうがんはもうすでにあるんですけど、もうがんはもう今から91歳なので治療しても仕方がないということで治療はしないんですが、まあ、肺炎になってで14日入院してたんですけども、17日の夕方ですね、肺結核菌が見つかり、まあ、今まではもう1メーターで行けるところの病院だったんですけど、私もちょうどその16日になったのかな、で17日の夕方、専門の大東市にあります大阪の1時間半ぐらいかかるんですけど病院に転院になりました。まあ、救急車で搬送されたんですね。それで、結核ということで、まあ、伝染病なので専門の病院ですね。でこれからそのさらに結核4種類ぐらいあるらしくて、詳しく検査をしてその4種類何種類かの薬、4種類ぐらいの薬を投与して合う薬をやるということで、で速やかに、まあ、結核菌が死滅してよくなるように祈っていただければと思います。で結核ということでですね、家族も面会できませんしばらくですね。ですからあのちょっと精神的にですね、守られるように祈っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。でまあ、がんはもともとあるんですけども、それはもういいとして、一応その、肺炎で亡くなることが多いんで心配したんですけど、まあ、結核だったということで、で何でしょうかね、まあ、お医者さんに延命治療は しますかって直接聞かれたそうで、まあ、父は断ったそうですね。まあ、ただ延命治療しますかって言われたんでちょっとショックだったみたいで、だからそれで、まあ、これから一人でしばらくいますので、まあ、ちゃんとあの薬が決まってどの菌か分かればある対処が済んである程度進めば家族は面会できるんでしょうけど、しばらくは家族も面会できないんで一人での戦いになりますので、まあ、主がいますけども、ぜひ覚えて乗っていければと思います。で私ちょうど前の日の16日ですね、まあ、木曜日の日に会いに行くことができまして、先週それでまあ、できたら長崎に最後来ておいたいと思ってたんで、その話をしましたら、来喜んだんですね。あんなに喜んでくれると思わなかったですね。ちょっとびっくりしましただから、まあ、ただ自分は今病気だからその時は結核で分かってなかったんで、 とにかくちょっとこの病気を治すことにこの1週間集中したいって言って、それからゆっくり考えるってことだったんですけど、ところが結果になってしまって、一応9ヶ月間は入院しないといけないと。これはなんか法律で決められてその9ヶ月間入院しないといけないってことなんで、まあ、そういうことなんですけど、まあ、私の希望としてはですね、まあ、あの人生の最後は一緒に、まあ、長崎で一緒に住んで、父が望めばと思ったんですけど、まあ、一緒に住むことを望んでるなというのがよくあったんで、一緒に住んで、そして、まあ、天国に送りたいということと、まあ、リバイバルの、まあ、現実の現れをね見て、あのケーキまで生きてもらおうと思って、ね、パッと見たらそれでパッと笑ってもらえばいいので、それとあの木原のひ孫をね、お姉さんのひ孫はもういるんですけど、木原の方のひ孫はまだいないので、まあ、どの子になるか分かりませんが木原のひ孫をね見ていただいて、それからリバイバルを見て、ね、まあ、それで一瞬にして痛いもなく笑顔でパッと天に引き上がってほしいという、真面目に願ってるんですね。だから、まあ、あの それは私の願いなんですけれども、もちろん神様が、まあ、明日帰っておいでとあればそれで神様が最大いいんですけど、私の願いとしてはそうなので、まあ、祈っていただければ嬉しく思いますのでよろしくお願いいたします。まあ、ちょうど父の日だったということもありましてですね、祈りのミッションの方であの回してくださったんですけども、一応あの長崎教会でも祈っていただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで、ジョイ牧師いるかな、一言祈っていただけていいですかね。はい、お願いします。
愛する天のお父様、あなたご自身が木原忠治兄弟を通して私たち身体に多くの祝福をくださったことを感謝いたします。あなたはその愛を忘れてはいらっしゃらず、今なおこの中にあって共におられて祝福しておられることを感謝いたします。父なる神様も単純にあなたにお祈りいたします。速やかにこの結核菌をあなたが取り除いてくださり、神様のこの9ヶ月と定められた時が忠治兄弟にとって祝福となるようにしてください。また心臓を守ってください。また適切なリハビリがなされ、また適切に体を動かすことが指示され、そしてこの9ヶ月間今おられるところであなたの癒しとまたあなたの回復を見ることができますようにお願いいたします。さあ神様、どうぞ、安子姉妹の心も守り、安子姉妹の霊も強め、離れてはおられますがこのご夫婦がこの期間霊的な祝福を受け、さらに一つとなって私たちのところに再び来てくださるようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。一応私の父っていうことなんですけど、うちの教会員なんですね。一応まあ大阪の方の教会に行ってはいますけど、席はうちの教会員で、11献金も毎月きちっと毎月送ってきてますし、 CD のテープを毎週必ず聞いてますので、あのうちのメンバーなんで、あのまあ教会のメンバーなんでよろしくお願いします。あの皆さんの名前を書いて毎日祈ってますので、よく知っておられますのでよろしくお願いいたします。それじゃあお祈りしたいという、あ、賛美をしたいと思います。よろしくお願いします。あ、私の方お立ちください。
主よ深い口から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の私は主の御言葉
誰かが何かを君に言おう。
ありのままの君で目打ちは少しも変わらない。君は高価で尊い私の宝。どんな暗闇輝き続ける君の髪が白くなっても、私が君を背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける、君の君の髪が白くなっても、私が君を背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける、君の命の限り、命の限り。私の罪のためにイエスは十字架にかかられた。主の打たれた傷により私は癒された。
節目が今来ています。その大きな節目の中で、私はあなた方一人一人に生涯にかかる飯をの扉を開き始めようとしようされます。恐れずに信仰の足を踏み出していきなさい。私はその足を祝福し、あなたの人生に計画している私の計画を開き始めようと主はおざられます。時代は大きく変わり、時代は困難の中に突入していきます。しかし恐れることは何もありません。私があなたの神であり、私があなたを導く神です。その私の導きに従って歩んでいきなさい。今あなたが置かれているところで小さなことに注意してあげなさい。 そして私が語るとき、恐れずに信仰の足を持って踏み出していきなさい。私はそのとき力強く導きを与えていこうと主は仰います、変化が始まってきていることを覚えなさい。この変化は今までの変化とは違います。時代そのものが変わり、大きく歴史が動き始めています。その中であなたは私の言葉に信頼し、私の言葉に従いなさい。私はあなたに私の計画の扉を開こうと主は仰います。白馬。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。この礼拝に座れたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで共に礼拝されている方々を感謝いたします。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。またあなたは神の使命の朝教会で牧会しておられる40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、どうぞ御言葉を通して主がご自由にお語りくださり、御言葉をもって私の信仰を養い育んでくださって、神様が与えようとされている素晴らしい祝福と勝利を共に豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と指揮と裏と問いを持って導いてください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度お願いしましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に終えた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。先週ですね、ポーランドチェコチームが行ってまいりました。で、今日東京で明かしされていると思いますけれども、来週ね、おそらくダイジェストが出ると思いますので、それを見たいというふうに思います。いろんな扉が開かれたようですけれども、本当に、ね、主がね、御宿なしくださったことを感謝したいと思います。で、その同じ時に、ちょうど火曜日だったんですけれども、カンボジアから9人の子どもたち、男の子5人と女の子4人なんですけれども、男の子はメーンという大学生の子と、それからビスナ、今日洗礼を向こうで受けますけど、ビスナですね、一番最初に2ヶ月で来た男の子です。あ、2ヶ月で来た男の子、一番最初に97年に来た男の子、もう今19歳になりましたけど、その子と、それから、 ラタナーという男の子と、それからチャンと、それからもう一人はヨハンですね、男の子、この5人が来て、で女の子はヨハンの双子である、メーターということですね。それからラタナーのお姉さんのスレイリアという子、この子はこの前カンボジアで洗礼を受けたんですけれども、今回はメーンは洗礼を受けます。それからナオミ、この子も洗礼を受けます。そしてソティアという、ね、小学生の一番小さな子ですね。ちゃんとソティア、ちゃんというのはHIV じゃない方のちゃんですね。でちゃんとソティアが小学校で5年生かな、この子が2人5年生で、あとはみんなももっと大きくなったんですけども、9人とルツマイダさんの10人が来られました。で、まあ、羽田空港で迎えましたけど、ちょっと飛行機は予定より早く着いたのに出てくるのはやれ遅いので、何かあったのかなと思ったら、なんか前田さんが泊まるところを帰ったのをどっかやってしまって、真面目ですね、適当に書きゃいいんですけどちゃんと困っていて、個人の住所を書いたら、なんか全部僕はチェックされてるんですね。なんかその引き取り場所のことでなんかいろいろ言われたそうで、なんか孤児たちのことですね。でなんかそれでまあちょっと手間取ったということなんですけど、まあ、でも無事にちゃんと出てきまして、で、まあ、かなり遅かったんですけどね、10時ぐらいだったんですかね、10時も過ぎたと思うんですけど、で、まあ、一応日は泊まるところに男の子と女の子と別れていきまして、で、話さなくなるから面白いことだけ話しますけど、子供たちはですね、まあ、見ること聞くことは全部なんか驚きだったようですけれども、食べるときですね、まあ、お肉の好きな子とお魚好きな子がいるんですけども、まあ、向こうはあんまりお魚そんなおいしくないんですけども、内陸ですからね、でもまあお魚を食べる子多かったんですけど、お魚を食べるときにですね、まあ、醤油をかけることを教えたんですけど、そしたらですね、普通の塩焼きのお魚も味噌炊きのお魚もとにかく七味唐辛子をバッバかけるんですね。すごいですよ、ちょっとね、バッバかけるんですよ、バッバもうそれで上がもう見えなくなる、上かけて男の子も女の子も大きい子も小さい子も食べるんですねすごいですね、信じられないけど、やっぱりそうなんですね、文化が違うんですね。そうなんですね。で、ご飯がすごい好きでですね、向こうの時はパサパサのご飯が良かったみたいに、こっちに来て日本のご飯が美味しいことに気づいたんでしょう ね、ちょっと向こうのご飯とは違うんですけど、ちょっと気に入ってですね、でそういうなんかその かけたそのお魚の汁とかあるじゃないですか、それをまたかけて食べるんですね、ご飯でねでなんかすごいなと思いましたけれども、で、ご飯おかわり自由のところに行った、しかも頼むんじゃなくて自分でよそって自由のところね、そしたらビスナーがですね8杯おかわりをいたしましたまあでもみんなで15人かもっとで行ってますから、まあ、彼が8杯おかわりしても、まあ、別に申し訳なくはないですね、15、6人で行ってますからねでも、まあ、そんな感じだったんですね。で、まあ、すごく、まあ、楽しかったような気がします。で、コンサートに招いてくださった方のコンサート行く前にお家にですね、有名なハウスがあるんですけど、そこにお家に行きまして、で、まあ前回の時はなんか少なかったみたいですけど、今回はなんかいろんなスタッフも来てまして、一緒にまあ楽しい街の時を持ちました。まあ、あんまり詳しい話はちょっと避けたいと思いますけれども、まあ、よかったと思います。で、まあ、その呼んでくださったメインボーカルの方は以前教会行ってた方 で、まあ、今自分は信じてないんだけれども、必ず信じる時が来ると思うんだけど、もうちょっとしてからだな気がするとか言ってですね、でもそれはいい加減に言ってるんじゃなくて、かなり真剣になんかやっぱりそれを求めてるところがあってですね、以前行ってた教会でちょっといろんなことがあってつまずいた話とかされてですね、まあ、ね、でそういうこともあって、でもなんかすごく求めてるんだなってことを思いますよね。で、まあ、すごい楽しい時を持ちました。ウノで盛り上がりましてですね、男の子たちはゲームをなんかすごいでかい画面のゲームがありまして、それをさせてもらったらハマっちゃってですね初めてなのにすごいハマってまして、それで、まあ、他のグループはウノで盛り上がりまして、でその子もメインボーカルの子もウノに入ってきて一緒に盛り上がってですね、まあ、楽しかったんですけども、でそのハマってるのを見てですね、まあ、彼がですねゲームをプレゼントしたいと、自分はゲームでいろいろ学んだからゲームでも学べるからとか言ってね、前田さんがね困ってるのはよく分かりましたけども、しかしありがとうございますと言われて、そしてカンボジアにそのだから大きい、すごく大きい画面ね、なんていうか40っていうか3もっと大きいのか、そうでかい画面ね、すごいでかい画面のゲームとかテレビありますかってないっていうことでね、それを買ってそれでその機械もっていうことだったんですけど、日本の持っていくと関税がすごくあるので向こうで買った方がいいってことになりまして、で で、光くんが呼ばれていろいろ話をしてまして、結局向こうで買って彼がお金を振り込んでくれたことだったんですね。すごいですね。でそれで実はですね、向こうオンラインしてるんですね、今ね、オンライン会員だから東京の。ちょっとその映りが悪くなってテレビも小さいんですよね。で困ってたら、まあ、そのゲームとか言うんですけど、ゲームはもう時間制限になると思います、マヤさんのことだから結局そのテレビ画面がすごいでかい画面がですね、そして音声もすごくいいやつがですね与えられて、これでオンラインがきれいに映像も音も最新のものが与えられることになるわけですね。あ、すごいですよね、神様はね。最初は前田さんね、ニコニコ笑いながら分かったんですよ。うわ、これ困ってるやろな、前田さんどうするんだろうってね、と思ってたんですけど、それが分かった瞬間、前田さんがいっぺんにですね、はぁーって喜んだわけです。神様すごいなと思いますよね。それでまあ、コンサートに行ってまいりまして、私は金曜日だけで、土曜日は私は行かなかったんですけど、帰ってきたんですけど、金曜日のコンサート行って、最後ちゃんと会って写真も撮ってくれたんですけど、すごいですね。ちょっとグループにはいませんけど、おそらく今日本で一番お金をかけてコンサートをするグループなんですって。だから単に音楽だけじゃなくてエンターテインメントですね。聞いた話によると、どこまで本当か知りませんよ、聞いた話によるとコンサートに5億円かけるってね。じゃあチケット代だけでは赤字になるんだけど、グッズが売れるから黒字になるってことです。すごかったですね。なんかこう参加型コンサートでね、私たちはもらわなかったんですけど、招待席だったんですけど、なんかみんな1000円か1500円でね、昔は無料で配って返してもらったけど、返さない人がいるということで買ったなんかね、時計かなんかみたいなんですけど、それがね光るんです。パッて光るんです、全員が。ほやね、満天の星みたいになるんですよ、本当に感動的ですね。それがねパッてな、また赤に変わったりするんですよ。でうまいですね、演出がね。最初ちょっと1曲か2曲歌った後に、みんなで歌った後にパッとそうなって、でまたずっと出てて、最後のでまたそうなったりしてですね。であとはクラシック界に乗って入ってくるんですよ、映像が出て。でそしてそのままクラシック界に乗ってパッと出てきてね、なんか洒落てますよね。なんかまあそんな話してたらキリがないからやりますけど、とにかくすごいなと思いましたね、そのエンターテインメントの。神様はそのどのグループでもなくて、このグループを見せたっていうのは、まあ、パルコスも言ってますけど、意味があると思います。なんか本当に福音宣教のためにね、なんかこうしたらいいだろうなってことを見ながら、途中でね、こうね、これだけの人が、で若い子だけかと思ったらね、結構 ね年配というか、お母さんお父さんみたいな世代もいて、いろんな世代がいるんですよ、本当に。で保護者だけかと思ったら、そうじゃなくて、結構そういう人たちが単独で来たりもして、すごく層が広かったんですよ。でびっくりしました。へえ、こんな幅広い層が来てるんだと思って。3万5000人なんですけどね、埼玉アリーナで3万5000人で、彼らは日産のアリーナの7万人のところでやってますので、彼らにしたら言ってました、来年はもっと大きいところに帰ってきたいって言ってましたけど、3万5000人で3番連続でやるんですね、日本全国ツアーの最後で。で、200人のスタッフで40台の車で日本全国回ってきたんですって。で6年2000年に1人のスタッフで1台の車で始めたんですって。ほんで今200人のスタッフで40台の車で回ってるって、語りかけを感じますよね、語りかけを感じますよね。これからリバイバル始まってきましたからね、方が言いますけども、まあ、そういうこと言ってました。それで、すごかったです、とにかく、これは面白いっていうか、やっぱりこういうのね、なるほどなと思いましたよね。で、まあ、途中でね、これだけの民が一緒になって神様賛美したらすっごいだろうなと思ったら、なんかね、そういうことを思いながら見てたらね、なんかね、ぐーっとこう涙が出てきてですね、込み上げるものがあって、これはなんかこれは神様がなんか語ってんじゃないかなっていう気が非常にいたしました。だからまあそういうね、我々の場合はね、人は全部消えないといけませんけどね、キリストだけが崇められるっていう、本当にそういうコンサートっていうか礼拝がね、グループも消えてほしいですね。グループが崇められた意味はないから、ね、そういうのは後でこれ恐ろしいことが起こるから、もうキリストだけが崇められるっていうね、そういうコンサートというか賛美が開かれるようになってほしいなっていうか、来るでしょうね、楽しみですね。まあうちの親父にもそれ一回だけ見て手に帰ってほしいな、ね。まあ、ぜひ皆さんね、そういうちょっとそういう幻をね、今までも描いてましたけど、なんか目の前で見て、あ、本当に福音のためにそういうことをなんか心から求める心っていうのがね、なんか起こってきて嬉しかったです。まあ、それでその後子供たちもびっくりしましたけど、ちょっとそして、まあ、帰ってきて、もう随分遅かったんですけど、金曜日の夜、金曜日の夜私は子供たちと一緒に泊まったんですね、金曜日の夜だけは。で土曜日ですね、 まあ、夜ものすごい遅かったんで帰ってきたのが、もう土曜日、まあ、私はちょっと早め起きて祈ってて聖書を見たんですけど、それでまたちょっと休んだんですよ、終わった後ね。そしたらラタナがですね、私も朝シャワーを浴びてるんですけど、ラタナもシャワー浴びた後ね、ちょっと休んでたらおもむろにですね、お腹減ったお腹減ったって言うんですよね。で9時半に光くんが来る予定になってたんですけども、私は9時に出なきゃいけなかったんですね、進行期の関係で。でも8時頃に言うからですね、一応電話して朝ごはんどうなってんだったら光くんが来て連れて行こうってなったんですけど、9時半まで待つの返そうだなと思ったから、で一応9時半に来るって言ってるよって言ったら、分かったって言ってね、それはいや、ま、そう言いますよね、待てるかって言ったら、それは待てるって言いますよね、ね、まあ、だけどお腹減ってるかって減ってるって、今行きたいかったら行きたいって言うからですねじゃあ分かったってことで、じゃあもうまた連れて行くってことで、だ店が開いてなかったのでファミリーマートに行って、ファミリーマート、ファミリーマートって言うんですよ、近くにあるから、他どこでもいいんですよ、でもファミリーマートちょうどあったから、でそこに行って、なんかみんなそれぞれ買ってました、スパゲティとかいろいろね、それで、まあ、買って、そんな感じです。で、まあ、とにかく今日コンサートがあって、まあ、ブログを、東京のブログを見てる方分かると思いますけど、水族館行ったり博物館行ったり、マジキャンが連れて行ったんですけどね、言ったんですね、マジキャン君にね、カンボジアの子が来なければ決して行かないだろうお前って言ったらですね行きませんって言ったんですよね博物館とか水族館にね、子供たち連れて行って、まあ、とっても良かったというふうに思いますけど、あと、まあ、あれだけのビル街とかね、あれだけの人のコンサートとかね、ちょっといい経験だったろうと思います。で、そのお家に行った時に言われたのがね、スッと超えたんですよね。これで彼らが日本を好きになってくれたら嬉しいし、将来何かこれからね、将来生きていく上でこのことが何か彼らにとって何か、日本が好きになって将来何かこれがいいことになったら嬉しく思うんだけどってことを言われたんで、すごく本当にそらなりますね、彼らにとっちゃとってね、だから本当に良かったなというふうに思います。で、まあ、これから結構頻繁に来るんじゃないかと思いますけど、今日3人宣伝向こうで受けてますの で、ね、で今他の子もみんな洗礼準備会をやってるそうです。でこの前行った時3人洗礼受けて、今回3人洗礼受けて、で今洗礼準備会をやっていて、順番にまた、ね、ラタナは受けなかったので、どうしたのってまだ勉強中だからって言ってましたね。でも、まあ、次じゃあ受けるのだったら次受けたいって言ってましたね。だからみんな順番に受けていくんだと思います。本当にね、良かったなというふうに思います。それで、聖書に入っていきますね。時間がちょっとなくなってきますから、今日の箇所はもう皆さんよく知ってらっしゃると思う、クリスチャンの方々はね、非常に有名な言葉です。はじめに言葉があったね、あ、ホワイトボード出してくれるかな、あ、すみません、ありがとうございます。はじめに言葉があったって有名な言葉なんですけども、日本人はあんまりピンとこないんですけど、はじめにって聞くとユダヤ人とか聖書を知ってる人たちは、はじめにって聞いた瞬間ですね、すぐに神が天と地を創造したっていう言葉がもう条件反射で出てくるんですね、はじめにって聞いたら。でこの時の ありがとうございます、御言葉見えなくなるけど私が書きますからいいですか ね。でなんでここかというとですね、十字架を消したくないという、礼拝中だから、神学校の時は別にですけどね、で、はじめにって書いてあるんですね、このはじめにってね。でこのはじめにっていうのは英語で in the beginning なんですけども、このはじめにっていうのは何かというと、ここのはじめね、まあ、あんまり言いたくないけど、初日の出とかね、あんまり言いたくないけどね、始業式っていう時にこっちを書くでしょ、この場合は一回終わってまた始まるからってことなんですよね。でもこれはこの恥っていうのは全く最初って意味なんですね。だから何にもない、全く何にもない、その一番最初、全くの最初って意味なんですよ。だからもう一番最初の最初、もう全く初めに、何にもないところの一番最初に神様が天と地を創造したと同じように、その時から言葉があったってことなんですね。言葉があったってね。で、まあ、これロゴスっていう言葉で、なぜロゴスがキリストかって言われるとちょっとあれなんですけど、今日はその話をすると時間があるので、ちょっとそれは今日置かせてもらいますね。これロゴス、銀語ではロゴスって言うんですけども、これはキリストのことを指しますね。で、つまり本当に初めから、何にもなかった最初からキリストは存在してましたよって言いましたよってことなんですね、最初から。これね、で皆さん、私の信じている神様イエスキリストは、天地万物が作られる、創造されるその前から存在された方なんですね。それがどうしたと思うかしら、重要です。全てのものが作られる前からもう存在しておられた方が私の神様ですね。で、それでその方がですね、言葉は神と共にあったって書いてですね、この言葉ね、言葉はキリストなんですけど、このキリストである言葉は神と共にあったって書いてあるんで、ということは神と言葉は別の存在ですよね。 あ、ちょっとすみません、勉強ちょっとだけ勉強しますね。もう頭あんまり最近使ってないって人いるかもしれませんけど、ね、すみませんね、ちょっとだけ勉強しますね、今日ね、少しだけですから ね、言葉は神と共にあった、言葉は神と共にあったってことは、共にあったってことは、これは別の存在です。言葉と神はね、でこっち父なる神様のことだと思ってください、ね、父なる神様と言葉、キリストは別の存在だけど共にあった。でこう共にあったときにですね、例えば言葉と神様が並んであったっていうふうに考えます。二つあったってね、一水さんちょっと来て、ね、最近一水さんとね仲良くなったんです ね、 ね、石田さんがいて、石田さんが初めに石田さんがあったと、そんなことはないけど石田さんがいたと、でね、木原牧師もいたと、石田さんは木原牧師と共にいたって、こう二人並んでいたと、そんなふうに神様とイエス様を考えた時、そうじゃない、これ共にあったっていうのは、これた、あ、まだいて、まだいて、終わってないよそんな早く逃げなくていいじゃん、ね、これ共にっていうのは、これは言葉と神様と共にっていうのは、この共には交わりと関わりがあったってことを意味するんです、この言葉は、言語では。だからただ二人並んでいたというわけじゃなくて、まあ、彼は嫌がるでしょうけど、親しくいたと交わっていたと、くちゃくちゃ話していたと、関わっていたと、そういうことであります。嫌がってますね、この野郎って感じですけど、どうぞ、ありがとうございましたつまり言ったら、言葉であるキリストと父なる神様は共に別の存在としていたけど、ただいただけじゃなくて非常に関わっていた。父なる神と子なるキリストは関わりを持って存在していた、密接に関わっていたってことなんです。これはだから天地万物が作られる前から、すでに神様は存在、まあ、本当は聖霊様もいるんですけども、ここは二つのことだからね、聖霊様含めて存在していたっていうことなんですこれね。まあ、我々のことで三密体ですね、これは聖書に出てないけど神学用語ですけども、これは分かりやすく、ね、3つの威嚇ですけど、これいたってことなんですね。 これは、ね、エホバの証人って話すときはここがすごく鍵になりますからね。そして言葉は神であったってことは、この言葉は神であったって書いてあるんですね。で面白い、言葉は神と共にあった、この神様と言葉は別存在でしょ。言葉も神だから、神が2ついることになるじゃないですか。そうですよね、わかりますよね。この神、これも神と言葉も神なんだから、2つ別々にあるわけでしょ。でも2つ別々なんだけど1つなんです。わけわかんないでしょ。わけわかんなくていいんです。分かったらあなたはおかしいんです三密体は理解することじゃありません、信じることです。死なる神様と子なる神様と、もう1つ聖霊なる神様がおられて、3つ別々の全く別の存在なんだけれども1つなんです。別々なのに一つってわけわかんないですよね。わかんなくていいんです。わかりません、我々のこの頭では。神様の方がはるかに高いからです。もし我々の頭で理解できるなら、そんなものは信じないでください。あなた以下です。我々のこの頭で理解できることは信じる人はありません。理解できちゃうんだから、私の頭で理解できないから信じるんです。神の方がはるかに高いんです。いいですか。でしかもこの頭のね、 2% か数%を使っているの、全部使ったら神が理解できるかとそう思ってませんよ。それもはるかに高いから。でもこれはね、これはだから、理解っていうのも、理解するけどわからないでしょ、ね、だからこれは信じて受け取ることなんですね、これね。でそれで、まあ、だからイエス様も神だった。で父の神様は別にいた。イエス様と父の神様はとても交わっていたと、ね、そしてこう書いてある ね、で全てのものはこの方によって、つまりキリストによって、もちろん父の神様ですけど、全ての神はキリストによって作られた。だから死なる神と共にキリストも天地万物を創造するに預かったんだ、関わったんですね。で私の信じている神様は全てのものを作られた方なんだ。だってこう書いてある、その後に、作られたものでこの方に言わずにできたものは一つもない。だからなしすぎ一つもない、全部神様が作られた。キリストはその全部作るのに関わったってことなんだ。サタンも作ったのかってことになるんですね。サタンも作ったんでしょうか。はいと言ってます。合ってるでしょうか。合ってるね、合ってるね。なぜか言ったらね、天使なの、もともとね、サタンは、ね、天使だったんで、落ちた天使がサタンだから、もともとは天使だったから落ちた天使がサタンで、人間も神が作ったんだけど、サタンに心奪われて、しまったから、ね、罪の中に入ったわけですよね。でサタンも含めて神の非動物なんです。で皆さん、サタンを怖がることはないんです。だって非動物でしょ、神に使えた。我々の信徒は作った方を信じてるんだから、作られたサタンなんて怖くない。ただし神により頼む限り、神様のもとにいる限り 怖くなんかない。神様が塔から出てこの野郎サタンだったらやられちゃいます。向こうの方が年寄りですもう何千年で生きておりますですがサタンの悪知恵には勝てません。サタンは悪賢いし悪知恵がものすごいですからね。でも神様のもとにいる限り、神と共にいる限り全く恐れなくていい。サタンを作ったのも神様だから、言ってことわかりますかね。これすごく重要なことなんですよね。全てを作られたのは神様、父なる神様であり子なるキリスト、ね、これ相当にかかったということを言ったんですね。そしてここから今日の大事なメッセージなんですけども、この方に、ここでこの方って書いてあるのはね、はっきり今まで言葉って言ったけど、この方っていうのはこの言葉が人格を持ったものであることを言うわけですね。だからこの方に、つまりキリストに命があったって書いてあるんですね。はい、キリストにはね、やって命があったんですね。ね、まあ漢字で書けばこうなりますね。ね、なんかこういうの流行ったんでしょ、言った時ね、こういう命ですね。ね、ね、命があったわけですよね。で、命があったんですよね。キリストの命があるんですね。キリストの命があったって書いてますよね。ということは命がなかったらどうなりますか。命がなかったらどうなるでしょう。そう、死ですね。死って静かに言わなくていいです、ね、死がある、ね、命がないと死しかないんです。ということはキリストがいなかったら死なんです。これはね、クリスチャンの人はっきり捉えてくださいね。世の人はそんなふうに思ってませんから、死の中にいるから分かってないから。キリストがいなかったら死なんです。キリストの命があって、キリストがなければ死でしかないんです。だからキリスト以外に救いがないんです。キリストの命があるから、キリスト以外では命は出ないんです。生み出されないんです。どんな立派なことをしても、どんなに素晴らしい宗教を信じても、この地上で一時的に幸せになっても解決するかもしれませんが、しかしキリスト以外に命はないんです。死なんです。これはすごい重要なところなんですよね。キリストだけが命なんです。だからキリスト以外に命はないんですね。でも逆に言えば、キリストを信じれば、キリストが共にいれば命があるんです。で、今日は初めての人はいないから、 こちらに、ね、オンラインでいらっしゃったら、イエス様今信じてください、ね、何かというと、これはみんな命があるわけですね。皆さん命があるんですねもっと恥ずかしがらずに、大体日本人ですね、なんか嬉しいんだけどニヤッと笑いながら、ここさりげなく目をそらして恥ずかしさにしますね。典型的日本人ですね天国になっても恥ずかしがらずにね、そう命があるわってこう喜んでいただきたいですね。これ皆さん、今日ものすごく基本的なことやってるんです。当たり前のことやってるけど大事なんですよ。キリストを信じてるってことは、キリストの命があるから命があるんですよね。いやー、でも先週1週間ね、ちょっとこうもうすごい生活してたから命が薄れたってことはないそれはないんです。キリストがいるから、キリストの命があるからですね。でキリストがいなければ死しかなくなるってことなんですね。で、面白いんです。そこでこう書いてある、この人に命があった。で、その後こう書いてあるんですね。この命は、このイエス様の命は人の光であったって。で、このイエス様の命が人の光になるって言ったんです。で、光は闇の中に変えて、闇はこれに近ながって有名なんですよね。で、イエス様の命が人の光なんです。で、何ですか言ったら、闇に光を近づく書いてますけど、まあ、闇って、ね、漢字書くと門の中に音なんですね。音が門で閉ざされちゃうと闇なんですけども、闇ですね。で、光はね、闇に必ず勝つんです。どんな小さな光でも。例えばこの前ね、熊本地震が起こりました。停電になりました。街灯も消えました。で、真っ暗だったですよね。あ、今ちょっと向こうに置いてきた。私は携帯はガラケーなんです ね。理由は安いからって言ってあけの理由ですけど、ガラケーですね。ガラケーだったら、ガラケーの光って小さいじゃないですか。スマートフォンは結構明るいけどね、あれも懐中電灯もついてるでしょ。でも、ガラケーってそんな、ね、最大にしてもそんな大した光じゃないですよね。でまして弱くしてたら本当に小さな光じゃないですか。例えば今ここでパッてガラケー持ってないからすいませんね、開けたとしてね、大したことありませんが、真っ暗だとね、本当に小さな光でもね、ものすごく大きいんです。だから、どんな小さな光でも闇には勝つんです。闇は深すぎて光があったけど覆われたってことはないでしょ。いや、俺は目を閉じたら光なんとは関係ないって言ってもね、光があると目まぶたに光が映るでしょ。わかります？ 太陽が輝いたらまぶたを閉じても明るく光ってくるでしょう。まぶたに光が勝っちゃうんです。どんな小さな光でも闇には勝つんです。闇は光に勝てないんです。光が勝つんです。だからイエス様の命があると、どんなに私たちが罪の中にいてもイエス様の方が勝っちゃうんです。光が。それからどんなにこの世のサタンの支配下の中で問題のサタンのこの闇の力が覆ってきても、キリストがいるとその光が勝っちゃうんです。でこれはもう当たり前のことを言ってるんですけども、皆さん当たり前のことで頭で知ってたけど、これを今日心に刻んで帰ってほしいんですね。でこれはね、信じようなんて言いません。今日はこれが真実なんです。結婚前だからやめておきましょうね。石田さんは男性です。信じる人はありません本人も周りも男性ですうなずいてますね。まあ、こんなことしませんけど、彼は、ね、したとしても男性です女性は難しいなと言ったら、ジョイ牧師すいませんジョイ牧師は女性です。どんなに厳しい顔をしても、どんなに怖そうにしても女性です。本人も周りも別に信じる人はありませんね。当たり前ですね。キリストを信じたら命が与えられていて光があるんです。当たり前なんです。頑張って信じる人なんてないんです。当たり前なんです。キリストがうちにいるから命があって光がいるんですね。だから私たちは闇に勝っちゃうんです。頑張らなくても、勝たなきゃ何度もなくても勝っちゃうんです。何度かありますか。光だから。そうでしょ。どんな小さな光でも勝つでしょ。そうですよね。闇には罪という闇に勝つのです。この世というサタンの支配下に勝ってしまうんです。なぜかって光があるからということを、いつも信じてるかって言いましたけど、今日は信じてるって言いません。当たり前のことを当たり前として受け取ってやる。まず土台として、これね、しっかり受け取るとね、クリスチャンってね、楽しくなり始める。だって勝っちゃうわけでしょ。お互い罪人じゃないですか。そんなことはないなんて人いないでしょ、ね、だけど主を信じて光があると勝っちゃうっていうと嬉しくなりませんか。今まで皆さん頑張ってきませんでした。なんとかして罪人勝ちなきゃと思って、じゃなくて光があるから必ず勝つんだってことなんですよ。そこに立った上でもちろん私たちはその神様と交わって、その神様の言葉にしてくれて、その神様の言葉に従っていくという恵みありますよ。しかしもう勝ってしまうんだっていうことをまず土台にしっかり持ってるかってこと、知ってるかってことね。持ってるかっていうと、またこうやるな、知ってるか。命があるか。例えば私の父は今お医者さんに言われた通り、いつ天に帰ってもおかしくない状況です。私は最後長崎に帰ってきて一緒に住むことをね、主に本当に期待していますが、しかし一緒に住めたら本当にハレルヤってね、神様に喜んで感謝します。しかしもしその前に天に帰ったらハレルヤです。なぜか、天で一緒に住めますもんね。確実に、ね、これ命ですよね。これ素晴らしいですよね。でこの、命があるからですよね、これね。で、あのね、でところがね、世の人たちは神様を信じた人たちはどんなにいい人もいい人いっぱいいますよ。ごめんなさい、クリスチャンより人いますよちょっと語弊があるかもしれませんけど、人間的に見たら私より人いっぱいいると思います、ね、すいませんだけど命はないんです。これはちょっとね、シビアな現実なんですよ。命はないんです。どんなに立派な人でも命はないんです。これはシビアな現実ですよね。で私たちは私のうちの命をね、流してこの光をね、照らせばいい。で皆さんがいつも言うように職場にいるってことは、その職場に命の源と光があるわけですね。これ大きいですよね。あなたの家庭にあなたがいるってことは、命の源と光があるってことです、あなたの家庭に。で全然クリスチャンがね、それをね、いいですか、知ってて、あ、そうなんだと思ってたらね、全然違うんですけどね。でも結構クリスチャンはね、真面目にサタンこれつぶやかれてもね、あ、また光とか言うけど、どこが光なのよってね、あなたは帰ってつまずきよとか言ってね、まあ、あなたがいるからますます混乱してるじゃないかと、国民を支えられる。 そしたらね、そういえばそうねとか思ってね、あ、私がつまずきを与えるとか思ってるんですね。つまずきを与えることは残念ながらあります、お互いに。しかし聖書は何と言ってるかというと、命で光だって言ってるんですよね。でこれ大事なことなんですよ。それを受け取るかです。受け取ってそこに立ったら、そこから始まるんです。頑張って光となわなきゃいけない、頑張って命を流さなきゃいけないって思ってません？ああクリスチャン、まあ、あんま思ってないかな思ってなかったら、まあそれはそれでいいですけど、あの本当に自分はイエス様、もっと証し人にならなきゃとかですね、こうでもそうじゃなくて、神様の命が自分のうちにはあって光があるんだなっていうことに気づいてほしいんですね。気づくっていうか、当たり前のこととして受け取ってほしい。その上でそれをより、ね、輝かしていくために、神様と交わり、神様とね触れていく必要があるんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしい。でこれはもう、ものすごい基本的なことを今日やってるんです。信仰の超基本的なこと。でもね、今日ね、あの私実はね、求めなさい、そうすれば与えられますっていうね、あの祈りのことを言おうかと思ってたんですね。そしたらね、ここのことを語るようにね、促しを受けたんですね。でおそらくこれからたくさんの人が来るときに、皆さんを通してたくさん神様が人々を救い、証しをさせられると思うんですけれども、その時に、皆さんが実はそのキリストが人の、キリストが光として皆さんのうちに住んでおられ、皆さんのうちに命が既にあるんだっていうことをぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。だからお互いを通してですね、命が流れていくし、お互いを通してね、光がですね、コンサート行って感動しましたよね。こうね、なんかこうね、パッて光が消えるんですね。そしたらふわーっとみんなの光がパッと漏れて、パッと消えて真っ暗になったと思ったら、いきなりパッと光が出てきたりしてね、ものすごい光の使い方がうまかった。なんか聞いたらね、ディズニーランドに行って研究したそうですね実に光の使い方がよくて、ああいうコンサート行ったら参加した人は自分もなんかその見てるだけじゃなくて、参加自分も一人の加わってるから嬉しいんでしょうね。これから皆さんね、神様がこの地上でね、この長崎の地でね、始めるんですよ、光の祭典を。キリストの光がパッとつき始めてね、で皆さんの光がパッと輝き出して、その光を見て、ああ私もその光が欲しい、欲しい、悔やってみなさい、ね、欲しい、信じなさいっていう ね欲しいでしょ欲しいでしょなんて言わなくたって、やっぱり本当に光が輝いてたら、命が流れてたら、人は求め始めます。闇の中にいる人ほど求め始めます。本当に闇って怖いから、闇なんて怖くないってのは、闇の恐ろしさじゃないですよって言うんですけど、これはね、それが始まるんですよ、これから。だからどうぞそれをね、覚えておいてほしいというふうに思います。まあ今日はここまでにしておきたいというふうに思いますね。で、それですいません、先に言うの忘れちゃった。ここね、御声新聞のね、今日ごめんにですね、山田牧師の証が載っておりますね。山田牧師の証はこれはリストラされた時の証、何度も話しましたが、今日いちいち話しませんけど、リストラされた時の証、ね、山田牧師は一応イエス様は信じたんでしょうけど、一応はっきりしてなかったんですね。でリストラされた時に落ち込んでですね、まさに闇ですよね。絶対自分は大丈夫って確信持ってた、自分の免許で会社やってたからね。そしたら会社も彼を切って、もっと若い人を雇って、また全然安くなるからね、切られたんですね。これでね、二十数年勤めた会社切られて、ね、経済が厳しくなったら、これでショックだったんですけど、奥さんに電話した奥さんがですね、明るい声で、ハレルヤーって言ったでしょ。光ですよね。ね、闇の中で落ち込んでてね、彼は。で一瞬気が狂ったのかと思ったってね。でも次の言葉がね、ああ、神様がお父さんを返してくれた。これで日曜日一緒に教会に行ける。ああこれでお父さんを返してくれた、私のところに、神様のところに行って、いいですね。私も言われたいですよね。ね、私のところに返してくれたって嬉しいでしょうね。そうやって言われたら、ずっと会社に勤めていて、教会も日曜日も全部仕事ですからね。世の企業戦士で、ね、リストラされたって、これからどうしていくのとか言わなくて、私のところに返してくれた、一緒に神のところに行けるって喜んだわけですよね。まあ光ですよね。で教会行って救われて牧師になっちゃいましたよね。ではね、これがね、こういうことがね、まあ、ちょっとこれ言いますけど、これから いろんなところで皆さんの前で起こり始めます。で、主に期待してください。で、今日はね、何とか頑張りなくて起こってくるんだなって期待してください。あえて信じるってことも使いません。なぜかというとね、信じるってことが大事なんです。信仰と立法って言って、立法じゃなくて信仰なんです。だからね、信仰さえも信仰が立法になっちゃうんですよ。わかりますかね。信じないといけないという立法になっちゃうんですよ。言ってことわかります。信仰なんですよ。でも信仰なんだけど、立法じゃなくて信仰なんだけど、その信仰自体が立法になっちゃってる人がいるんですよ。信じないといけない、私が信じないから、私の信仰が弱いから、私が信仰に立ってないからという信仰自体が立法になってる人がいるから、だからあえて今日は信じるということは使えません。この事実を受け取りましょう。事実っていうのは事実なんです。あなたが否定しても事実なんです。あなたが私なんて全然光じゃないって言ったって光なんです。キリストはいるから。私どこに私の命があるのって、あるんですだって神は捨てないって書いてあるから。あなたが地下室の奥にイエス様を隠しても、主の光はその壁を突き破って漏れてきます。隙間からその光は闇に勝ってしまいます。イエス様の命は躍動してますから、その壁を突き破って命は溢れてきてしまいます。それぐらいキリストの命とか光は強いのです。私の罪は世のサタンの力で隠せたり縛ったりできません。そんなキリストを小さくしないでください。キリストはもっと力強い方なんですね。その方を私は信じた、その方を受け入れたわけでしょ。その光がうちにいて、その命がうちにあるってことはね、これをまずね、しっかりね、知ってほしいですね。でその場に立って、ね、歩んでいくときにクリスチャンはね、明るくなるんですよね。なりませんかいや本当にね、あ、そうか、ね、だって例えばやめって分かる問題ですよね。はぁーっと思って、ね、あ、キリストがいるからこう、この問題勝っちゃうわけね、どんなふうに勝っちゃうのかしらって、勝てるかしらって考えて、勝っちゃうのに どういうふうに勝てるのかしら、どんなふうに解決するのかって、ね、これどうしたらいいのって、神様どんなふうにしてるのかしらってね、なんとかしようと思わなくていい、神様どんなふうに解決するのかしら、神様どう答えられるのかしら、どんなふうに勝利を取れるのかしらって楽しみにして始めたら聞こえてくるんですよ。こうしてごらんっていう声が、なんとかしなきゃと思ってると声が全部立法的に聞こえてくる。ああ、神様語られるんだ、出されるんだな、どんなふうに出せるのかしらとか思ってると聞こえてくるんですね。こうしてごらんって、へえと言ってこうやったらわだこったりするわけですね。どうぞなんですね、ものすごい基本的なことを今日話してますけど、その土台を、ね、しっかりさせていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私のうちに光として来られ、命を与えてくださいました。この命は誰も何も奪うことのできない命、またあなたの光はどんな闇が襲ってきてもそれを打ち勝っていく光です。どんなに闇が深くても打ち勝ってしまう光です。その光が私のうちにおられ、また命があることをありがとうございます。私の周りにはたくさんの闇があり、私の前には死がたくさんあります。イエス様、絶望という死、混乱というし、たくさんの死がありますが、どうそこに命が流れていき、光が注がれていき、神の栄光が表されることを、これから見ることができることをありがとうございます。そう期待しながら歩んでいくことができるように導いてください。お祈りしたいと思いますけれども、罪があると、答えられませんので、まず今日は電話しましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、敵対している人のことでも、あなたが心から願いを求めるときに主はそれに応えてくださいます。経済の問題でも、健康の問題でも、人間関係のことでも、お仕事や学校のことでも、今素直に大胆に神に願いましょう。その願いに主は応えてくださいます。天皇様、キリストイエスを何よって祈ります。今一人一人が主の前に差し出したこの願いに応えて、心と体を癒して健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利を表してください。イエス様、シーンが近づいている学生に主の祝福を与え、勝利を与えてください。お仕事でノルマがある方々に、そのノルマを余裕を持って超えていき、驚くほどの祝福を表してください。経済が必要な方に十二分な経済を与えてください。 健康が必要な方に健康を与えてください。あなたは一人一人心からの叫びに応えて今あなたの栄光を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって汚れたりをその人の力せ。諦めではないんですけれども、まあ、神様はしてくださる、まあ、でも、まあ、特別な時にっていうふうにそんな意識の方がいらっしゃいます。で、あなたがかつて真剣に求めたけど答えられなかったって経験があるんですけれども、しかし神様はもっと深いことをあなたに開こうとしておられます。あなたはもう一度素直な心で神に求めていきなさい。で、答えられるわけがないと思ったとしても求めていきなさい。その時にあなたは神様の答えと、それ単なる答えじゃなくてすごくそれで深いところにあるなんか疑問というかつまずきというかそれが溶かされていく、そういう経験をするでしょう。心と体をイエス様って命ずる、癒されよ。体にあるがん、腫瘍、ポリープイエス様って命ずる、消えてなくなる。イエス様ってがんよ、喉にあるがん、膵臓にあるがん、肝臓にあるがん、すべて体中にあるがんよ、イエス様って命ずる、消えてなくなる。腫瘍、またすべての汚れ、エッサンティメその人の力でいけ。キリストエスにない異なる霊、汚れた霊、エッサンティメゼル人々の力今すぐ出ていけ。恐れ、エッサンティメゼル、恐れを全く恐れをしめたします。主の愛で満たしてください。恐れをその人の力出ていけ。アラスパラスパラスンテラスパラスパラスパラスパラスパラス、エッサンありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。週報をご覧になってやりたいと思います。週報